ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。この見出しはエジプト首相との肉肉会談を開始し、フグレトリは気候変動、貿易協力、教育に関する問題について話し合う。ルフ大臣は G20 バリーサミットの準備は 99% だと見え。最初のニュースです。マルファミフグレトリは火曜日、エジプトのシャルム・エル・シェイク国際コンベンションセンターというシャルム・エル・シェイク首相官邸パビリオンで、エジプトのモストファ・カマル・マドブリ首相と肉肉会談を行いました。会談では、両首脳は気候変動、貿易協力、教育に関する様々な問題について話し合いました。貿易の分野では、フグレトリはこの良好な業績をさらに改善するために、グード貿易委員会の設立と両国間の統計貿易協定の発展が直ちにフォローアップされる可能性があると評価しました。11月9日水曜日、プレスリリースが引用したように、フグレトリは現在エジプトで勉強しているインドネシア人学生のための奨学金と施設の提供に感謝の意を表しました。彼は将来教育分野におけるこの良好な関係が引き続き強化され、より多くのインドネシア人学生がエジプトで勉強できるようになることを望んでいます。一方、カマル・バドブリ首相はエジプトはまた特に経済分野で協力長い間存在してきたインドネシアとの肉肉関係を改善するために引き続き努力すると述べました。ルフ・ビン・サルパンジャイタン海事投資調整大臣は、バリが G20 サミットの開催地になる準備ができていることを確認しました。ルフ大臣は水曜日にバリ島バドン・ヌサドゥアで開催された LPS 国際セミナーに参加した後、バリは G20 サミットを開催する準備ができていると述べました。彼はジョコビドル大統領が G20 サミットの場所となるバリの多くの場所を直接チェックしたと述べました。以前、ジョコビドル大統領は2022年11月15日と16日にバリで開催される G20 サミットに最大17の国家元首が出席することを保証していました。そのうちの2人は米国のジョー・バイデン大統領と中国の習近平国家主席です。大統領によると、 G20 メンバーの17の国家元首の出席は期待に沿ったものだということです。なぜなら現在の世界情勢は困難であり、冗長的ではないからです。エラランガハルタルト経済担当調整大臣は11月8日火曜日、在インドネシアのオーストラリア大使 ペニー・ウィリアムス氏と会談し、11月の G20 サミットをバリで開催することに対するオーストラリアの支持を伝えました。水曜日のジャカルタ経済担当調整省の公式声明が引用したように、ペニー大使は、バリで開催される G20 サミットでは、オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相がジム・チャルマーズ財務大臣を伴って、オーストラリアのビジネスマンの代表団と共に出席する予定だと述べました。この会談で双方はまた両国によって実施されている、または実施される予定の様々な二国間経済協力についても話し合います。在ロンドンのインドネシア大使館は火曜日、第4回インドネシアとイギリスのシーソカとの間で対話を開催しました。対話の結果、様々な地球規模の課題を克服する上で、ASEAN の解決策の一部にしようとするインドネシアの取り組みを支援するという合意に至りました。インドネシアは2023年に東南アジア諸国連合の議長を務めます。インドネシアのデスラ・パルチャヤ大使は開会式で、インドネシアが議長国を務めるま、ASEAN は平和と安定のための地域の代理人としての役割を通じて、世界の課題の解決に向けて努力を続けると述べました。水曜日に在ロンドンのインドネシア大使館からの声明を引用したように、これは水曜日、デスラブルチャヤ大使が語ったものです。インドネシアと EU の思想家対話は、ロンドンのインドネシア大使館の年次化するであり、両国の非政府サークル間の意見交換を促進しています。インドネシアが2023年に ASEAN で議長国を務める準備の勢いと、ASEAN の最新の対話パートナーとしてのイギリスの役割により、対話フォーラムのテーマは、温暖席に立つ ASEAN2023 年のインドネシアのリーダーシップと対話パートナーの役割です。オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相は中国の習近平国家主席と直接会って話すことを楽しみにしています。彼は中国とオーストラリアが近年緊張した関係を改善した後、習主席との会談は前向きな進展になるだろうと述べました。アルバニーズ首相は、11月15日と16日にバリで開催される G20 サミットに出席することが確認されています。彼はまた、タイでのアジア太平洋経済協力サミットとカンボジアでの東アジアサミットなど、東南アジア地域での他の2つの首脳会議にも出席する予定です。一方、出席席はバリで開催される G20 サミットに出席する予定です。彼はアルバニス首相が出席する東南アジア地域の他の2つの会議には出席するかどうかは明らかではありません。これはアルバニス首相と出席席の会談はバリで開催される G20 サミットの合間に行われる可能性があることを意味します。ロイター通信社が報告したように、アルバニス首相は水曜日にオーストラリアのキャンベラでの記者会見で、対話は良いことであり、出席席との会談が手配されれば、それは前向きであることを非常に明確にしたと語りました。オーストラリアと中国の外交関係は、近年特にアルバニア氏の前のオーストラリアのスコット・モリソン元首相の時代に急激に悪化しています。これでニュースを終わります。
Oh,
リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はザイランドのインドネシア大使館はイギリス人コミュニティのためのバティックワークショップを開催することについてお伝えします。ザイランドのインドネシア大使館は11月7日インドネシアの世界の文化遺産をイギリス国民に紹介し宣伝するためにディスコーバーバティックをテーマにしたバティックワークショップを開催しました。バティックワークショップは11月6日から8日までの3日間ロンドンで開催されたエクスペリエンスインドネシアプロモーションイベントの一部です。在イギリスのインドネシア大使レースラープルチャヤシーニによると、バティックが世界の無形遺産であることを考慮してエクスペリエンスインドネシアを促進する集団としてバティックの選択を信じています。バティックを含む豊富なヌサンタラ文学はイギリスの文化外交の資産です。バティックワークショップには47人の参加者が参加し、その大部分はロンドンの地元住民でした。ワークショップの参加者はスコットランドのバティック活動家であるインドネシアのディアスポラのエリザケス・マシーによるバティックの紹介を通じて、バティックの哲学と文化がどのように世代から世代へと受け継がれてきたかについての知識を得ました。ザイランドのインドネシア大使館によると、参加者はインドネシアから直接持ってきたチャンティングとバティックの道具を使ってバティックを作ることを学びました。参加者はイギリスではなかなか見られないチャンティングにも大変興味を持っていったようです。バティックのワークショップに加えて、バティックの価値を維持し、カジュアルとフォーマルの両方でのバティックの使用を紹介するファッションとモダンなバティックのデモンストレーションもあります。さらにワークショップの参加者はインドネシアのコーヒーを味わいながら、バグユバンチンタラコレクションからの特別なバティック展を楽しむ機会もありました。これで外交コーナーを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1938年11月8日、ムスタファ・カマル・アタテュルクが亡くなったことについてお伝えします。ムスタファ・カマル・アタテュルク氏はトルコの軍人である革命を主導した政治家でした。彼はまたトルコ共和国の創設者であり、初代大統領でもありました。彼の世俗主義者と国家主義者のイデオロギー、および彼の政策と理論はケマリズムとして知られています。ムスタファ・カマル氏はガリポリの戦いで師団長を務めていたもに、成功した軍事指揮官としての地位を確立しました。連合軍の手によるオースマン帝国の敗北と、それに続く国を分割する計画の後、ムスタファ・カマル氏は後にトルコ独立戦争となるトルコ国民運動を主導しました。彼の成功した軍事作戦は国の独立とトルコ共和国の形成をもたらしました。ムスタファ・カマル氏は1938年11月8日に亡くなりました。次に1945年11月8日英雄の日についてです。11月8日はスロバヤでの11月8日戦争におけるインドネシアの英雄闘争の記念日です。スロバヤでの事件はインドネシア軍とイギリス軍の間の主要な戦闘でした。この戦いはインドネシア独立宣言後、外国軍に対するインドネシア軍の最初の戦争でした。これらの戦いの一つはオムルタン・ウォルター・サーザン・マラビ将軍の死とインドネシア国民に降伏を求め、イギリスからの最後通帳によって引き起こされました。この戦いの後、インドネシア独立闘争に対するインドネシア国民と国際社会の支持は強まりました。毎年11月8日は英雄の日としてインドネシアで祝われます。最後に11月8日、平和と開発のための世界科学の日についてです。平和と開発のための世界科学の日は2001年にユネスコによって宣言されましたが、2022年に初めて記念されます。平和と開発のための世界科学の日は、この地域に住む科学者が繁栄し続けるとに役立ちます。彼は生存は科学に基づいていなければならないことを人々に認識させるために必要です。これで今日の歴史を終わります。
Di saat kamu tak lagi menganggap senyum itu indah, cobalah bertahan. Mungkin di saat itulah aku datang dan coba warnai hidupmu kembali. Hidup tak segampang kau kira, tak semudah yang kau tega.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はマルフアミフク大統領をエジプトの COP27 でインドネシアの3つの見解を伝えるマルフアミフク大統領は、エジプトのシャルムエルシェイクでジョコウィルド大統領を代表して第27締約国会議または COP27 サミットに出席しました。月曜日に国家声明で副大統領は気候変動への取り組みに関するインドネシアの3つの視点からなる国家声明を伝えました。まず彼によると、まずエジプトでの COP27 は GCCOP である必要があることです。彼はグラスゴーの COP26 から1年以内に目立った世界的な進展はなかったと述べました。このためCOP27 は野心を前進させるだけでなく、先進国から開発と上国への支援の充実も含めて実施に向けて活用されなければなりません。二つ目のポイントは、マルフアミフク大統領が全ての関係者に解決策の一部になるよう呼びかけていました。彼によると、全ての国は負担を転嫁するのではなく、負担を分担する精神で、それぞれの能力に応じて貢献しなければなりません。より能力のある国は他の国を助け、力を与える必要があります。さらに第3のポイントで、マルフアミフク大統領は、インドネシアは強化された国が決定する貢献や地球温暖化の維持による多くの貢献をするというインドネシアのコミットメントを提出することを含め、例を挙げているとするよう努力し続けていると述べました。
ketiganya saling terkait dan sangat
ミスすべてが遭遇に関連しており、克服することが非常に急務です。このような危機的状況では協力するしかありません。また、コラボレーションのパラダイムを前進させなければなりません。NCD には、インドネシアの独自の能力による 31.8% の排出削減目標と、国際支援による 43.2% の排出削減目標が含まれています。マルフ・アミン・フォグレトレは、この増加は、これは、自然保護と復元の拡大、2070年までに、ゼロエミッションを達成するための炭素税の適用、電気自動車エコシステムの開発、B40 バイオディーセルプログラムの開始など、インドネシアの政策の大幅な改善に沿ったものです。マルフ・アミン・フォグレトレは、インドネシアのエネルギー移行のための資金を確保するために、インドネシア政府は、エネルギー移行メカニズムのための国別プラットフォームも立ち上げたと述べました。それにもかかわらず、マルフ・アミン・フォグレトレは、これらすべての国内の取り組みには、効果的で公平な炭素市場の創設、エネルギー転換への投資、気候変動対策への資金提供など、明確な国際的支援が必要であると述べました。さらに2022年に G20 の議長国として、インドネシアは環境に優しい回復と協力で、フォーカス的な気候変動対策を引き続き奨励します。また2023年の ASEAN 議長国を通じて、インドネシアは気候変動対策の強化に引き続き注意を払います。副大統領は声明を締めくくり、より良い、より持続可能な世界を作るために、対話と信頼に基づいて協力を強化するよう全ての国に呼びかけました。副大統領はシティノルバヤバカラ環境林業大臣と外務省の鳥、タリアと多国間協力局長を伴って出席しました。これでインドネシアを終わります。
berganti. Ku ingat selalu senyummu, walau kenangan bersamamu kan pudar. Sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Aku rindu,
ai, takut,
sangat rindu,
ai, takut,
ku teringat padamu nada so-so.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、パーソナ Indonesia です。今日はマジュラ島の料理タジンソビをご紹介します。バカランはマドラ島の西端にある県の一つです。この県もソラバヤ、トウシ県、すなわちガラバンクラとスシラ、またウグレシック、バンカラン、モジカルト、ソラバヤ、シルアルジョラモガンに含まれる地域の一つであるため、バンカランには国内外の多くの観光客が訪れます。しかしバンカランを訪れた時、地元の特産品を試してみないと完全ではありません。その一つはタジンソビです。タジンソビはマドゥラ語です。タジンはおかゆを意味し、ソビはバンカラン県にある小さな村、ソビ村の名前です。タジンソビはもち米粉、米粉、ブラウンシュガー、およびココナッツミルクから作られた一種のかゆです。一皿のタジンソビにはいろいろな選別があります。米粉で作った白かゆ、米粉で作った白玉、天粉、すりおろしたココナッツ、ココナッツミルクなどを小玉にしたものです。次に乾かされた米粉、もち米粉、でんぷん、黒糖、水から作られた茶色の楕円形のおかゆがあります。最後は真珠のおかゆです。食べるにはココナッツミルクと黒糖ソースをかけます。ココトの甘みとココナッツミルクの香ばしさが際立ちます。タジンソビはバナナの葉のパッケージで食べることができ、スプーンもバナナの葉から作られています。実はこの料理の商人はタジンソビだけでなく、ロペスやセッターなどの伝統的な食品も販売しています。ロペスとセッタはもち米粉とビーフンから作られ、丸くて細長い形のものもあります。ロペスやセッタもタジンソビと同じように腸にブラウンシュガーをまぶしています。一皿のタジンソビの価格は約5000ルピアです。通常は朝食メニューとして食べられるため、タジンソビ料理は通常朝に販売されます。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bina bersama, walau tersisa. Namun ku masih sayang dia.
Indonesia.
Listener の皆さん、warna-warni です。今日は BSI 大学の学生が国連 COP27 でインドネシアの代表になることについてお伝えします。Bina Sarana Informatika。または BSE の英文学研究プログラムの学生ダファ・プラディティア・デファノさんは第2 17回国連機構会議または COP27 に参加するインドネシアの若者の代表団に選ばれました。ダファさんは2020年11月3日から19日にかけてエジプトのエル・シェイク・サルムで開催される第27回気候変動に関する国連枠組み条約締約国会議または COP27UNFCCC をテーマとする国連のプログラムに参加します。エジプトでの COP27 はパリ協定、協定議定書および気候と環境の危機に関連する一連のその他の協定を実施する方法を見つけ実施する形になることです。この会議には複数の関係者が集まり気候問題を解決して将来の持続可能な生活を創造するための協力します。インドネシアの若者の声を代弁する代表としてダファさんは政府やビジネス関係者とのいくつかの交渉プロセスに参加します。ダファさんが参加する交渉プロセスの一つは2022年11月7日に開催される気候教育連合です。ダファさんはまた他の国の様々な代表者とグローバルなカリキュラム教育の設計に関連した議論及び交渉し政府に対し気候教育カリキュラムの国家カリキュラムに直ちに統合するよう共同で要請します。リスナーの皆さん、これでワンナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Tak pernah terlintas menemukanmu hangat kan dinginnya duniaku di setiap hari terasa indah melebihi semua mimpi dan anganku.
just don't go. No, never go, never go. I'm so in love.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日はインドネシアの伝説的女性ラック歌手、ニキ・アスリアの曲を紹介します。1980年代半ばに人気を博したニキ・アスリアの曲の一つは、ミステリー・チンダという曲でした。音楽の編曲はイアン・アントノを含む有名なインドネシアのミュージシャンによって行われました。ニキ・アスリアの甲高いボーカルと組み合わされた滑らかな音楽構成は曲ミステリー・チンダを時代を超越したものにしています。歌の歌詞には深い意味があり、恋人に命を捧げたが、恋人は嘘をついて裏切り心を持っている人の物語です。それではニキ・アスリアがミステリーチンタです。どうぞお楽しみください。
Of Indonesia.
Aku telah pelangi, aku telah pelangi, akan mewarnai, warnai. kasih semangatmu hidup di hatiku, pelipur lara di saat ku terjatuh. Hujan mentari datang silih berganti, ku ingat selalu senyummu. Walau kenangan bersamamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so.
Tak pernah bina bersama. Walau telah terpisah, namun ku masih sayang.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voice.indonesia。メールは poi@voice.news.id です。それではまた次回お会いしましょう。